建てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今日も太田康之社長を迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
太田社長、いろいろとセミナー回ってらっしゃいますが、先日は、はい、
先日はですね、はい、尼崎の方でですね、はい、行ってきました。
はあ、そうですか。尼崎っていうと、もうね、豊川に比べて、まあ、人も多い、建物も多い都会ですけど、そうですね、はい、そういうところでは物おじせず。
もう、これ、慣れっていうんですかね、はあ、なんていうんでしょう、緊張とかっていうのはあんまりない、
ね。あ、ないんですか。要するに、まあ、人が違いますよね。
人違いますね。
うん、でも、全然。
全然大丈夫、
ね。大丈夫ですか。
逆に何か違うことをする方がたまに緊張すると、この緊張感がね、心地よい、ね。あ、
へえ、すごいですね、うん。緊張感を心地よく変えるっていうのは、なかなか私たちでもできないですけどね。
そうですね。なかなか、面白いですね。
そうですか。
結構いろんなお客さんが来られてまして、
はい。
面白いお父さんとかいらっしゃいましたけど
ね。あ、へえ、そうですか、はい。関西の人ですか、ノリが良かったりしますか。
ノリが良かったりとか、うん、まあ、人生で一番高い買い物は何でしょうって聞くとですね。
はい。
もう勢いよく手を挙げて、あげるお父さんがいらっしゃったんですよ。はい。とかって言うから、何を言ってくれるのかなと、うん、じゃあお父さん何ですかって言ったら、うちの嫁。あ、
その瞬間。うまいな。
その瞬間、その会場の中ですね、笑う人と、なんかちょっと引きつってる奥さんと、
奥さん。
うん。なだめるのどうしようかなっていう感じだったんですけどね。でもまあ、うちの嫁って元気を答えてくれたお父さん。
はぁ、うん。まあこれ普通なんか家とか、そういうふうに答えそうですけど。
そうですね。家だったりだとか、うん、あとまあ、ちょっと勉強してる人は、生命保険とかね。
ああ、そう。
うん、って言われるんですけど、うん、まあ私が思う人生で一番高い買い物っていうのは、やっぱり住宅ローンなんですよね。
ああ、ね、ね、
ローンですね。
でもまあ、うちの嫁と答えた、おっちゃんは、なんかこう、センスを感じます、私は。
なかなかね、やっぱ関西だけで笑いのセンスが光ってましたね。
そうですかね。いろいろなところでされているということなんですが、はい、最近ではいろんなこう話題もありますけど、今年は結構アナと雪の女王という、
はい、
映画がね、親子で見に行かれたりカップルでっていうのもうご覧になったんですか。
いや、まだですね。
ねえ、なかなか見ることができない。
行きたいなって思うんで、うん、ちょっとこれ、あれですかね、リスナーの方に募集してもいいですかね。一緒に私と見に行ってくれる。これ、怪しいから、これやめとった方がいいですね。
これはちょっと怪しいですけどもね。
いや、見に行きたいなと思ってるんです
よ。でも YouTube とかって、まあ、全部が見れるわけじゃないですけど、なんかちょっとその、ハイライトシーンが見れたりとかしますけど、はいはい、なんか変わったことをしてるのを、
そうですね。
ご覧になったと。
ちょっと前にさ、フォーチュンクッキーをこう、なんか、行政でこう、なんかするような形になって、ね、そうそう。ありましたね。
ありましたね。
で、多分その次に来るのがですね、うん、僕、このアナと雪の女王の名シーンだと思うんですけどね。
はい、
またよかったらね、YouTube ですね、はい、アナと雪の女王スペースで、口パクって入れてもらったら出てくるんですけど。
口パク。
はい。
どんなことしてるんですか。
まあ、夫婦とかですね、友達同士、男女がですね、
はい、
その名シーンをですね、うん、口パクで、こう、歌いながら、
はい、
真似をするって言ったんですかね。それが結構流行ってるんですよ。
へぇー、
うん。で、それをですね、うん、ぜひ、ジャングルさんの方でもですね、
はい、
していって、いただけたら面白いかなと思うんですけどね。
はあ、うん、口パクで今ちょっと YouTube で出してみてますけども、はい、ちょっとこれは
そうです、もうすごい名シーンなんですけど、うん、そこをこう、はい、面白い夫婦おすすめできますと、半年契約夫婦っていう人たちがいるんですけどね。はい、その人たちのこの口パクはね、結構面白いな。はい、
へぇ、うん、
だからうちの事務所でもしてみようかなと思ってスタッフのみんなに言ったんですけどね、うん、
はい、
誰もソース感でしたね。
あ、これいっぱい、あ、すごいいっぱい出てきますね。
そうそう、いっぱいいっぱい出てくるんですよ。
へぇ、
ぜひね、見ていただいたらちょっと面白いかなとは思います。は
あ、あ、これをいろいろ会社だとかカップルとか親子とか、
いろんなことで、うん、男同士とかいろいろこうありますからね。
大体、なんか素顔でやってますけど、これ変装しても面白いかもしれないですけどね。
そうですね。だからもう本当面白いと。
あ、じゃあこれはもうぜひまた一回見ていただいて。
そうですね。一回ちょっと見ていただいたら、はい、うん。で、ぜひ YouTube にアップしていただいたら、 はい。と思います。
はい。はい。ました。さあ、それでは、今日のお話なんですけども、うん、前回は建築家に、こう、依頼するのも、すごい、いいんじゃないかということでね。そうですね。はい。まあ、なかなかちょっと遠い存在だと思っておりましたけども。
うん。うん、まあ、建築家っていうとですね、はい、多分一般的に皆さん思うのは、うん、まあ、わかりやすく言うと、奇人変人ですね。だからもう言うことを聞いて、自分がこうしたいっていうのを、いや、これはダメだ、こうしなきゃみたいな形で、こう、言うことを聞いてくれないとか、難しそうだとかね、はい、いろいろこう、多分ある、イメージがあると思うんですよ。
はい。
うん。ただね、まあ、そういう建築家も中にはいらっしゃるかとも思いますけども、うん、私たちがこう、お付き合いしてる建築家っていうのは、はい、まあ、非常にこう、面白い人が非常に多いですから、結構身近に感じられると思うんですね。うん。で、まあ、その建築家と家づくりをぜひ、まあ、一度体験していただいたらなと思うわけですけども、はい、まあ、彼らのですね、うん、特徴っていうのは、まあ、365日24時間家のことしか考えてない、
はい、
まあ、わかりやすく家オタク。
はあ。
だからもう、いろいろ納得するまで、まあ、常に本気です。例えば1億円の家だろうが、1000万円台の家だろうが、うん、もう手を抜くことないですね。
はあ。
もういかにこう、お客さんに喜んでもらえる提案ができるかっていうような形のことをこうしていきますけども、ルールを共有することが大事ですね。はい、例えば、やっぱりコスト、の分についてはコスト管理するところはやっぱ工務店側の我々の方が優れてるんですよ。で、建築家っていうとちょっと一歩外れてしまうと作品作りに行っちゃうので、はいはい、そうなるともうコストがボンとこう上がっちゃうと、仮に分かりやすくと丸い窓をたくさん使うとかね、変わってる、これ面白いと思うかもしれないですけど、 あれってなかなか出ないので、窓一個あたりの単価とかすごく高いんですよ、
ね、ですよね。そういうイメージがあります。
そうです。で、そこでただ生活スタイルっていうのは、それ丸い窓を使ったから何か変わるかってそんな変わらないじゃないですか、はい。でもそれをこう使っていって作品作りに走っちゃうと、やっぱりなかなか難しいっていうところなので、こういうものを使って、こういう制限の中で、こういうルールの中で建築家に腕を振ってもらうという形をしてもらうと。はい、そうするとコストがこうね、下がってくる。で、建築家と工務店側とか、こう、コストを下げるためのルールっていうのをこう、共有してるっていうところが一つね、大事かなと思いますし、
はい、
で、彼らはですね、やっぱ土地を読むっていうのが非常に得意なんですよ、ね、
はあ。
うん。だから土地のそのデメリットとかってありますよね。うん、例えば、土地がすごく変形地だよ。
はい。
三方お墓に囲まれてるよと。あ、うん。お墓に囲まれてるところっていうのはなかなか建てにくいとは思うんですけども、うん、それでもですね、建築家の腕にかかると、でもお墓の周りにも家は建ってるんですよ。建ってるんですけど、そこは三方を囲まれてるっていうだけで、もう、この間あった熊本の事例ですけど、坪単価結構高いところでもすごく安かったんですよね。で、建築家どういう提案したかっていうと、三方には全く窓を取らないと。
うん。
うん、の、南、もう道路側の面、お墓がない面と、それからトップライト。
はい。
と、吹き抜けとで光をうまく部屋にまくばるような形のね、設計をしたりだとか、うん、そういう土地のデメリットをメリットに生かす。高低差があったりだとか。うん、そういったところも、こう、プランにうまく活かすっていうことが、彼らのやっぱり特徴だと思いますから、で、プランするときにですね、風がどっち側から吹いてくるのか、風配図っていうのがあるわけですけども、この地区は風がどっち側から入ってくるのか、まあ、それによって、窓の配置を考えたりだとか、っていうことをすることによって、まあ、これちょっとオタクっぽい話になってくるんですけど、はい、ウィンドキャッチって言いまして、窓がどっち向きに開くのかによって、こう風を受け取ってね、建物の中に入れるとかっていうような形の窓の配置を考えたりだとか、まあ、これはパッシブっていう住宅の手法になってくるわけですけども、うん、そういった形のことまで考えて、窓の配置一つとってもいろいろと考えてると。うん、だからそういう形の建築家と家づくりすると、多分満足度っていうのは非常に高いと思うんですよね。ですから、まあ、そうやってまず土地を読む。それから、まあ、前回もお話ししましたけども、ライフスタイルをヒアリングする。で、その中で、まあ、建築家プランで、それぞれのご家族のライフスタイルをプランでお答えするっていう、そういう形が建築家とのこう、家づくりですから、前回も言いましたけども、まあ、リビングが何畳ですかとかって、和室が何畳ですか、はい、子供室何畳ですかっていうような感じのヒアリングっていうのは、まあ、その方のですね、単なる、生活スタイルではないわけですよね。うん。ですから、それのプランとはまた異なった満足度が得られるんではないかなというふうに思っておりますね。
うん、私たちがテレビでね、はい、快適ビフォーアフターって言いますよね。そうすると狭い 土地をこううまーくそのなんかあのビフォーアフターされますけど、はい、ああいうのも建築家さんなんですか。
そうですね、分かりやすく言うと多分今の方だとそこに出てくる建築士をイメージしてもらった方が多分分かりやすいと思うんですけど、はい、彼らは建築家って言われる部類の人たちですよね、うん、ただ若干ちょっとやりすぎ的なところはあるんですけど、
まあね、ありますけどね、
いろんな収納とかどうのとかね、そこまで入れちゃうと、まあ、すごくコストがかかってしまうっていうところが
なんかね、コストかかってんじゃないかなって心配したり、ね、一言なんですけどね、思ったりしますけど、でも、うん、
でもあれがまた金額最後に出て、なんてことでしょう、これがどうのこうの、そうそうそうそう、いくらで収まりました。
ね、
あれね、うん、多分ね、この業界の人は多分思ってると思うんですけど、
はい、知ってる方は、うん、どうなんですか。
一般的に、まあよく同じような業界の人がね、まあリフォームのお見積もりをお客さん持っていくことがあるじゃないですか。
はい、
多分経験で、いや前回のビフォーアフターあれだけしてこれ、あれぐらいの金額だったのに、うん、なんでオタクはこれだけでこんだけするの、多分言われた経験があるね、多分同じ同業者の方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。
あ、そうか。
あれいろいろとこう制作費だったりとか、そういったね、デザイン料
があるでしょうからね。
っていう形でね、なってますから、あれだけではないんだよっていうところを、ちょっとですね。ああ、今日は、同業者の皆さんのためにちょっとお付け加えをして。
一般のね、視聴者はなんかちょっとそういうふうに思ってしまいますけど、ね、まあそういうところも。うん。
でもまあ、まさにあそこにね、出てくるようなこう、建築家、広く見える工夫であったりだとか。
あれもすごいな
と、ね、
と。
それ一つとってもやっぱりこう、違うんですね。窓にもいろんな特性がありますから、
はい、
縦長の窓ですと、光をね、奥まで入れるようなことができたりだとか、う
ん、
普通のこの、引き違いのね、腰から上にあるような窓と比べて、縦長の床まであるような窓はスリットのような窓ですね。それは光を奥まで届ける効果があるんですよね。なんか各所によって光を奥まで届けたいときはそういう窓を使うとか、視線を遮らないようにするためにはこういうところにこういう窓を配置するとか、やっぱもう、プロですわ、
ねえ、でも私も前回も聞いてもらいましたけど、じゃあどんなことを想像しますかって言われると、今窓に関すると、天窓っていうんですか、なんか例えば自分が寝室で寝たところに天窓があって星空が見えたらいいなとか思うんですけど、
意外と思ってたね。ロマンチストですか。なんかこう、前回 DVD を見ながら、ブランデー片手に。
孤独が好きなんですよ。
でもその着てるバスローブにはホテルオーカーって書いてあるでしょ。
悪いことしてきた。違う。いやいや、でもなんかその、天窓とか、まあ、車で言うとサンルーフとか、
サンルーフ。
もうすごい憧れなんですけどね。
いいですね。ただま、天窓、この田島の地域になってくると、天窓つけるときはしっかりと防水ですね。
あ、やっぱりそういうことが、ね、なってきますからね。
いいと思うんですよ。
雪が降ったらどうするんだとかね、ありますよね。
だから天窓つけるときはちゃんと防水上のね、問題点をしっかりクリアして、いけるの形であれば、天窓はですね、結構やっぱり、光を取り入れたりだとか、できますから、やっぱり空からの光っていうのは、誰もが、どの家も平等に、
そうですよね。
ありますからね。例えば、周りの家の環境によっては、南側からの光はちょっと取り込めないなと、平等、不平等ってありますけど、空からの光は平等ですから、それを使うっていうことはやっぱりいいですよね。
ねえ。まあ、そういうような、こう、理想、夢を持ってらっしゃる方も、身近に、こういう建築家の方に、設計をしてもらえるってことが可能ってことですかね。
そうですね、そういった形のネットワークで家づくりをする会社っていうのが全国にも増えてきてますので、
はい、
だからそういった形でですね、建築家と工務店とこうお客さんとかね、まあ、二人三脚、三人四脚で行けるような形の家づくりっていうのが、多分これからは主流になってくるんじゃないかなというふうには思っております。
まあ、そのパイプ役をしてくださるのが、まあ、そういう工務店さん、
そうですね、
はい、グローイングさんであったり、はい、ということですよね。
ですね。はい。そういった形で家づくりをこうしてるっていうことですね。まあ、私自身も設計をしているので、そういった形のヒアリングはするわけですけど、やっぱりですね、部分部分でいきますと、建築家は素晴らしいなって思うところはやっぱりありますよね。僕の方が優れてるところも多分あるでしょうけども、まあ建築家の方が優れてるっていうところもあります。まあ、ギブアンドテイク、まあ、どんぐりの背比べですかね。
いえいえいえ。
というふうに自負しておきます。
はい、ありがとうございます。はい。はい、今日もお送りしました、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングがお送りしました。次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。